ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
今日もね、まだね、生まれたばっかりの子がそこに、いますけれども、先週ね、私とね、うちの妻と2人で、地区の、ね、市民センターで、ベビーとママのためのね、コンサートをしましたね。そうバーってね、本当にだいたい2歳ぐらいのお子さんですかね、20組ぐらいいました。でご家族も含めると40人以上の方がね、いらしていましたけれどもね、まずね、なんかパーッと周りを見た時にね、うわー、ねぎらいたいなと思っちゃってね、今日よくここまで来れましたねって言っちゃいましたまあスタート10時半でしたけれども、まあ子供がいると何が起こるかわからないですよね。まあ大きくなってもそうかもしれませんね。そうするとね、皆さんね、ああ確かにという顔してましたね。よくここまで来れたななんてね、朝ねご飯を食べさせるのも大変、おむつ替えたと思ってご飯を食べさせたらまた出るね、今度はそれをこぼすね、いろんなことが起こりますよね。まあ子育ては何が起こるかわからないと言ってもいいと思います。あるですね、兄弟の話です。4人兄弟がいつものようにおやつのことで喧嘩をしていました。何を喧嘩していたかというと、切ったケーキが均等じゃなかったんです。誰が一番大きいケーキを食べるか、これが喧嘩になったんですね。私、いや俺だよ、いや私、いや僕僕、もう止まんなかったんで、お父さんが割って入ったんです。やめろやめろって。そしてお父さんがこう言ったんです。分かった、じゃあこう聞こうね。お父さんが今聞くその質問、それにそれをいつもそうしてる人、それが一番先に食べなさい、こう言ったんです。まず一つ、いつもお母さんのお手伝いをしている人。二つ目、いつもお母さんの言うことを聞いている人。三つ目、いつもお母さんに口答えしない人。その人から食べなさい。そう言ったんですね。そしたら4人がこしょこしょこしょ。一番ね、上のお兄ちゃんがこう言ったんです。分かったよ。パパ負けたよ。パパから食べていいよって言ったそうです。パパはいつも口答えしなかったってことですねいつも助けてた。もう兄弟が見ても、あ、パパにはかなわないと思ったんでしょうね。パパ頑張りましょう、まあ、パパに関する、ね、こんな川柳があるんですよ。読みますね。おむつ替え、リモート越しにパパに指示ですって、ね、最近は、ね、直接言わなくてもちょっとママが出かけてパパに、ね、リモートで指示する、そんな時代になったそうですね。またこんなのもありますね。夜間授乳、パパのいびきがうっせえわ、ね、一生懸命授乳してるのに横ではクーカークーカー寝てるとね、うっせえうっせえうっせえわってなっちゃうんでしょうね。やっぱりパパ頑張りましょうってね。さて、今日はですね、ママの命令は絶対という話じゃないんです今日はある命令に関して、まあ、さっきもテーマでありましたけれども、パウロの命令です、ね。今日私たちが見てみると、パウロがテモテに対してこう命ずるって言ってるんですね。一節で、神の御前でまた生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って、私は厳かに命じますってこう言ったんです。まあ、パウロは謙遜な人でしたからね、厳かに命じます、そう言ったんですね。まあ、もちろんこれはテモテに対する励ましです。そしてテモテの状況を考えてみれば、テモテは大変な状況にいました。エペソという教会の牧師をしていて、その教会では間違った教えが蔓延してました。テモテに対する攻撃、またその偽教師たちが 教会のメンバーたちに間違った教えを教えることによってその教会が離れていってしまったんです。もうどうしたらいいかわからない、でもではもう自分はこの職には向いてないんじゃないか、そう思っていたとね、ずっと私はね、私たちはこのね手紙を学んできました。そんな状況にあってパウロはテモテに命ずるとこう命じたんです。今日はその命令、パウロの命令をね、4つポイントを持って見ていきたいと思います。まず一つ目にパウロは御言葉を述べ伝えなさい、こう言ったんです。でもこの御言葉って言うとですね、大体神のとか真理のって御言葉って大体その前に修飾がつくんです。でもここはパウロは御言葉を述べ伝えなさいってこう言ったんです。もしパウロが御言葉という言葉だけを使った時には、聖書においてはイエス・キリストの福音を述べ伝えるということを表しているんです。だからパウロは福音を述べ伝えなさい、イエス・キリストの福音を、グッドニュースを述べ伝えなさい、こう言ったんですね。でもね、ある人はこう言うんです。福音っていうけど何を言えばいいんですか、ね、皆さんの周りにもね、もしねイエス・キリストの福音教えてくださいって言ったら皆さん何を教えますか。あなた教会行ってますよね、私にもそれ教えてください。さあ皆さんは何から始めますか。私たちが理解しておくべきこと、そして私たちが語るべきこと、福音については大きく分けて3つあるんです。1つは神について、2つ目は罪について、そして3つ目はイエス・キリストの十字架についてです。まずは神様について私たちは語るべきなんです。でも例えば町の人に対してね、あなたは神様信じてますかって日本で聞いたら、おそらく、あ、私神様信じてますっていう人もよくいます。私も仕事とかでもよく会って、うん、俺の中にも神様いるんだよね、私も神様信じてますよっていう人いるんですね。だからこそね、私たちはその神様のことを教えなきゃいけないんです。この世界に神様って2種類いるんですよってことを教えるべきです。まず一つは人間によって作られた神です。これは人間がいなければ作れないんです。像とかね、人間がいなきゃ存在できないんです。こういう神々がいるんです。あともう一つは人間を作った神です。この世界を作った神です。この天地万物をお作りになっている偉大なお方です。聖書が言う神はこの後者です。私たちを作った神、そしてこの天地万物をお作りになった偉大な神様です。そしてその神様は私たちを痛めつけたり、お仕置きをしたり、この世でいう罰を当てる神様じゃないってことをしっかりと伝えるべきです。私たちの神は愛の神であるということ、これをしっかりと伝えるべきなんです。そして私たちもしっかりとそれを理解しておくべきです。そして二つ目、罪についてです。聖書は私たちは生まれながらに神を知らない、ね、神とはずれた関係にある、そういうんです。この神とずれている関係を罪って言うんです。また神の御心を、私たちは生まれながらに神を知らないからこそ私たちは神様を悲しませることをしてしまうんです。その神様の御心でないことも罪っていうんです、ね、そしてこの罪が私たちのうちにあるときに私たちと神様は関係を結ぶことができないと聖書は言うんです。神様一点の曇りもない、罪がない義なるお方、義っていうのは 100% 罪のないお方って意味なんです。私たちのうちに一つでも罪があれば私たちはその神と関係を持つことができないです。だから私たちと神様の間には大きなギャップがあるわけですね。でもそのギャップを人間が一生懸命埋めようとしてたんです。それは神の御言葉を、旧約聖書はね、 律法を守ることを通してそのギャップを埋めることができたんです。でも完璧に守ることはできなかったんです。だからいつもその罪のために動物の生贄が捧げたりしたんです。だから人は本当に不完全だということをそれを知ったんです。それを知った上で神様は人と神がの間にギャップがあることを深く悲しまれたんです。このギャップがなければいいのに。このギャップを作ったのは神様じゃないんです、人間の方なんです。だから神様はそのギャップを悲しまれたんです。そして神様はじゃあそのギャップを埋めよう、永遠にそこに橋を架けよう、解決を与えよう、そう言ったんです。これが3つ目のポイントです。イエス・キリストなんです、ね、だから神ご自身が2000年前にこの地に下り、それがイエス・キリストのストーリーですね。クリスマスです。そして約30年後十字架にかかって命を捧げたんです。その命はなぜ捧げられたかというと、このギャップを埋めるためです。このギャップはすごく深かったんです。すごく遠かったんです。もちろん人間は埋めることができなかったんです。神様もそのギャップを埋めるには大きな代償が あったんです。どんな大きな代償か、それは神イエス・キリストの命が必要だったんです。だから十字架にかかって、そして神ご自身だったからこそ3日後によみがえり、死に打ち勝ったんです。そしてそのイエス・キリストの十字架と復活を信じる全ての人がそのギャップが埋められて永遠に神との関係が与えられる、ね、第2コリントの5章の19節ではこう言っています。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。イエス・キリストはこの私たちと神様の和解のためにこの地に送られたんです、ね、だから私たちはこの3つのことを福音として語るべきなんです。神様は私たちを愛しておられること、そしてその神はちっぽけな神じゃないということ、この天地万物を作りながら私たち一人一人を作った愛の神であるということ、でも私たちのうちには罪がある、でもその解決のために神ご自身がこの地に来てくださり、そしてそれを和解させてくださったということですね。パウロはこれをいつも述べ伝えなさい、どんな時にも述べ伝えなさい、こうテモテに対して語ったんです。でもね、ある人はこれを忘れてしまうんです、福音をね。で、昔どうやって覚えさせたかっていうと、皆さんそれをね、簡単にまとめた文章があるんです。聞いたことありますか？使徒信条ってものなんです。今日のレジュメにも載せましたかね、スライドにもありますけれども、この使徒信条覚えてるって人います？なかなか教会には古い人ですね。実はこれ僕ね、英語のメッセージでもちょっと準備してたんですけど、英語のメッセージ、英語の人はね知らないんです。これ昔すぎて、これね大体いつ頃作られたかというと2世紀頃です。すごくないですか、日本って。ずっと語り継いでる。でね、これね、ジーザスセンターはこれ知らない人多いと思うんです。あんまりレジュメにも書かないですからね。でも今でもこれを毎週の教会で唱えてる教会って日本って多いんですよ、ね。まあ、もちろんこれは最近の訳になってますけれども、でも、まあ、別に悪い文章じゃないんです。どういう文章かというと、イエス・キリストの十字架をいつも思い起こす文章なんです。だからね、僕も覚えてません。で、なので、ね、今日は、ね、皆さんにこれを紹介したいと思うんですね。じゃあ使徒信条を、ね、紹介します。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は御霊により出宿り、諸女マリアより生まれ、ポンテオン・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、これなんていうんですか、読みか、そうですか、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり。 賢いより来たりて生けるものと、これ言ってもらってもいいかもね アーメンですね。おー、素晴らしい、まあこれはね、どんな風にして読まれたかっていうと、もちろんこれはね、さっき私も話しました、この福音の意味をいつも忘れないためにって言って、このローマ教会でスタートしたんですね。だからね、これをね、口頭で、言うことによって、イエス・キリストの恵みを忘れないようにっていうね、風にしてね、教会で唱えたり、まあ、してるんですね。私たちこうやって教会の礼拝を持ってますけれども、教会、こうやって、ね、みんなで集まる教会に、私たちには使命があるんです。それは何かっていうと、この場所を通して、この礼拝を通して、組織を通して、まずここから神様の愛を流すことなんです。どんなプログラムでもいいんです。ゴスペルを歌ってもいい、なんかのプロ、どんなでもいいんです、ね、そしてこのイエス・キリストの十字架のメッセージを語るということですね。パウロはテモテに対して、それを忘れないように、イエス・キリストの救いのメッセージを、神の愛をいつも流していきなさい、そういったわけですよね。これが一つ目のポイント。二つ目は、パウロはね、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいってこう言ったんです。これ違う言葉で言えば、これは歓迎されてなくても、されてもされなくても、または聞かれても聞かれなくてもと言っているんですね。パウロは、教会の中で何があろうと、あなたの生活の上で何があろうとも、いつでもイエス・キリストを伝えていきなさい、そして礼拝をしていきなさい、こう言ったんです。コロナがあっても教会はやめてはいけない、パウロはね、現代ではそう言うでしょうね。僕が調子悪くてもオンラインで騙しましたからね1923年9月1日、まあ、これ日本では有名な日です。関東大震災が起こった日ですね。で、死者行方不明者、ともにですね、14万人と言われています。で、首都東京は壊滅的な状態。まあ、今でもね、まあ、写真をね、ググれば見れますけども、人々は家族を、友を亡くして、それだけでなく、食べるものもなかったわけですね。その時のですね、中渋谷教会っていうね、教会での話なんです。そこのメンバーで山田さんっていう方がいらっしゃったんですね。で、山田さんはですね、その震災の翌日、この9月2日っていうのは日曜日だったそうです。で、山田さんも絶望の中で何から手をつけたらいいか分からず、呆然としていたんですね。で、教会や教会の仲間のね、顔が、姿が脳裏に浮かびます。でも、その時日曜日ですけれども、礼拝をするかどうかわからない、そう思ってたんです。どうするんだろう。でも山田さん、こう思ったんです。今日ぐらいは礼拝のことを忘れて、自分がしなければいけないことをしよう、こう思ったんですね。でも、何から手をつけていいかわからなかった。そうすると、目の前に見た顔があるんですね。それは、その教会の、中渋谷教会の牧師、森明先生の姿だったんです。で、森先生は足が悪くて、いつも人力車で教会に来ていたそうです。その後、教会に来てからメンバーの家をね、いつも回っていた。その時はその人力車も走らなかったんです。森先生は足が悪かったにもかかわらず、ステッキと、そして、ステッキでね、足を引きずりながら教会の方まで歩いてきたんです。そこにちょうど山田さんがいたんです。その時二人はね、その再会を大いに喜んだそうです。無事だったんだね。よかったよ。君の顔見れてよかったね。こう言ったそうです。そして森先生はこう言ったそうです。天地は崩れるようなことはあっても、神は変わりません。礼拝をしましょう、ね、そう言って教会の礼拝に行こうとこう励ましたんですね。その一言で、山田さんの心の目はその時の状況から神様に移されたんです。 そして山田さんはこの状況でも神が共にいれば大丈夫だ、こうね励まされたそうです。これが礼拝の強さなんです。いつでも神様を見上げることを通して私たちは強さと希望に導かれるんです。だからパウロは時が良くても悪くても伝えなさい、時が良くても悪くても神を礼拝しなさい、神を見なさい、そう勧めたんですね。これは現代の私たちに対してのメッセージでもあるんです。時が良くても悪くても神を見上げるということですね。そして3つ目のポイントは責め戒めるということですね。責めるっていうね、この、聖書においてのこの責めるっていうのは相手に伝えた結果相手に素晴らしい効果があると分かって伝えることですよね。まあ、通常の人間関係において間違っているときに正しいことを伝える。もちろんこのときに聖書は愛をつけなさいって言ってるんですね。だ愛を持ってその人に真実を伝えなさい。この戒めるっていうのは責めると違うんです。意味が戒めるっていうのは悪を戒めるんです。つまりこれは間違った教えに対しては真っ向から伝えなければいけないということですね。教会はね、羊の群れと表されるんです。だからテモテの教会のようにね、間違った教えに惑わされないように羊を守る上で正しいことをまっすぐに伝えなさい、こう言ってるんです。だからどちらも真実をまっすぐに伝えなさい、何があっても真実を伝えなさい、こう励ましたんですね。アメリカの有名な女性のカウンセラーでローリー、ゴットリーブさんってね、今、いらっしゃるんですね。精神科医の方ですけども、その方がこう言ってるんです。子供について、子供の幸せに執着するがあまり好き勝手子供にさせ、子供に振り回されている親の子は結果として子供を不幸にしてしまうことがあると言ってるんです。そしてこういうんです。このような親は子供を過保護にして社会に出る準備をさせず、子供の間違いに目をつぶり厳しくしつけることをしません。そうすることによって子供が正しいことと間違ったことの分別ができず、結果その子にとって生きづらい状況を作ってしまうのです。親がすべきことは正しいことと誤りをしっかりと伝えること、それをあやふやにしないこと、そして諦めずに子供と向き合うことなんだそうですね。つまり正しいことを伝えることも愛のゆえだってことなんです。これは教会にも言えることですね。つまりね、パウロはテモテに対しても教会一人一人に対して心を寄り添い伝えるべきことは伝える、間違った教えに対しては真っ向から立ち向かい教会を守るということ、これが愛なんだ、こう言ったんですね。そして、最後は進めることです、ね、これは何を進めるかというとねイエス・キリストを伝えて神のもとに悔い改めて立ち返るように進めるってことなんです。パウロはこれをいつもしなさい。よくね、悔い改めて何ですかでよく話になりますよね。悔い改めって簡単なんです。方向転換って意味なんです。ただ悲しくて泣く、ああ神様ごめんなさい、ああボロボロボロボロ、それで心が変わらなかったら悔い改めてないんです。神様は私たちに悔い改めをしてほしいと今日も思ってます。それは何かというと、私たちの思いがもし神様と違う方向を見ていたら、そこから方向転換をして神様に向くこと。なぜかというと、私たちがのために神様が準備している人生と祝福っていうのは、私たちがこれだって思う道よりももっともっと素晴らしいからです。時々私たちは勘違いしてしまうんです。これがあってこれがあってこうなったら本当に幸せだろうな、それに一生懸命私たちはその力と勢力をつぎ込むんです。でもそれは本当に神様が準備している道ですか、そう聞いてもいいかもしれません。一生懸命なることいいことなんです。でもふと目を上げて、あ、神様あなたは私に何を準備しているんですか。前も言いましたね、神様私たちの計画を笑われるって。どういう意味かというと、そんなちっ ぽけな人生なの？そんなちっぽけな祝福しか私に期待してないの？私の祝福はこんなに偉大なのに、私が準備しているあなたの人生はこんな素晴らしいのに、これがあるんだよ、それだけしか見てないのって神様は笑われるって言うんです。神様に、皆さんね、ぜひ神様に笑われないでください、ね、そこに突き進んでいてすっと見て、あ、神様、あ、こっちですね。そうやって私たちも日々ね、心を神様に向けていくこと、これをテモテに対してパウロは進めなさいって言ったんですね。さあ、これらがテモテに与えられた命令であり、そして職務だったんです。でもね、これは私たちの人生に対してもパウロが私たちに語っている、いや、神様がパウロを通して語られていることなわけですよね。私たちもね、日々ね、それをね、もう一度このパウロの命令をね、今日思い浮かべてみるといいかもしれません。最後にですね、日本の教会、もう一度ね、もう一人、牧師を紹介したいと思います。この方はですね、加藤常幸先生ですね、秋先生ですね。で、先月ですね、95歳で天に召された方ですね、常幸先生。で、この方ですね、元東京神学大学の教授で、金沢で牧師として活躍した先生なんですね。先生は熱心に牧会して、いつでもイエス・キリストの福音を研究していた、伝えていた方なんです。で、この加藤先生が金沢市の若草教会というところで、牧師を、ね、していた時の話なんですけれども、ある日曜日の朝、その日のメッセージはルカの福音書の22章32節から、あなたも立ち直れるっていうメッセージを準備していたんです。そして、教会の外の看板にもメッセージの主題を、ね、書いて周知していたんです。すると一人の青年が教会に入ってきたそうです。で、彼はあなたも立ち直れるというテーマに惹かれて入ってきたんです。それから毎週教会の礼拝に参加しました。で、教会でメッセージを聞く姿は誰よりも真剣だったんです。半年経った頃、彼が牧師の家に訪ねてきたんですね。そして加藤先生にこう言ったそうです。先生、あなたの説教はとてもいいです。冒頭でさまざまな人間の問題に触れ、またあまり話したことがない私の心を見透かしているように語りかけてくださいます。しかし途中から困惑をします。十字架の話をなさるからです。一度でいいから十字架抜きの説教をしてくれませんかこう言ったそうです。先生の話分かりやすいんです。ただね、十字架の話分かんないからこれだけ抜いてください、一回でもし、お願いできませんかって言ったそうですね。で、加藤先生はね、こう言ったそうです。教会からイエス・キリストの愛を取ったら何になりますでしょうか。教会が語らなかったら誰が神の愛をこの世界に語るでしょうか。あなたも必ず分かる時が来ます。それまでは分からなくてもいいです。ただ本当にそうかなではなく、私を信じ、そうなんだ、神は私たちを愛しているんだ、イエス・キリストの愛、イエス・キリストは神の愛の印なんだと受け取ってくださいと熱心に語ったんだそうです。その青年は先生を信じ、ただ礼拝に来て先生のメッセージを聞いていたんです。そして後にイエス・キリストを信じるんですね。そして彼はこう言っていたそうです。自分は自信がなく将来を絶望していたんです。でも先生の神の愛のメッセージを聞き癒されていったんです。自分も捨てたもんじゃない、素晴らしい存在なんだ、そしてそんな自分に希望を見出せるようになりました。今考えれば、あの時先生が神の愛とイエス・キリストの十字架を取ってメッセージしなくてよかったと思います。イエス・キリストが私の人生を癒し変えてくれたからですってことなんですね。私たちの神様は私たちをありのままで愛してくださる方なんですね。そして私たちを引き寄せるために2000年前に 十字架にかかって命を捧げてくださったわけですね。さて今週も新しい週が始まりました。もう一度ねイエスキリストの愛に感謝して、今週もねその愛に心を止めて神様と共に歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を愛してくださり、そして今いる場所に置いてくださり感謝します。どうか私たちも時が良くても悪くてもあなたを見上げ、あなたを伝えることができますように導いてください。あなたに感謝してイエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間少し祈る時間を